この朝の説教題、湖の上を歩くは、マルコによる福音書6章48節から示されました。新共同訳新約聖書の73ページになります。6章48節で、イエス様は逆風のために弟子たちがこぎ悩んでいるのを見て、夜が明ける頃、湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれます。イエス様は弟子たちが困っているのを遠く離れた山の上からでもご覧になり、助けに来てくださいます。子なる神様としての全能の御力によって、どんなに遠くからでも見つけ出してくださり、湖の上を歩いて渡ってでも助けに来てくださいます。たとえ弟子たちが湖の上を歩いて助けに来てくださったイエス様を幽霊だと思い、大声で叫んでしまうような不信仰なものであったとしても、助けに来てくださいます。安心しなさい、私だ、恐れることはないと声をかけてくださいます。そしてイエス様が弟子たちの乗っている船に乗り込まれると、風は静まるのです。それはイエス様が全能の父なる神様の一人子であられ、救い主キリストであられ、子なる神様であられるからです。全能の父なる神様はイエス様の起こされた奇跡の御業を通して私たちを死と滅びから救い出すという御心をはっきりと示してくださいました。ですから私たちは安心していられるのです。一晩中船を漕いでとっくに向こう岸に着いてよいはずなのに、逆風のために着かないような時にも安心していられるのです。この朝私たちに与えられました新約聖書の御言葉、マルコによる福音書の6章45節から52節には、イエス様の起こされた奇跡の御業が記されています。不安にとらわれていた弟子たちを助ける救いの御業です。6章45節をご覧ください。それからすぐとありますのは、すぐ前の6章30節から44節に記されています5000人の給食と呼ばれる奇跡が起こったすぐ後のことであるからです。イエス様はパンと魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、弟子たちに渡して配らせました。すると成人男性だけで5000人、女性や子供も入れるともっと多くの人たちがイエス様が裂いて配られた5つのパンと2匹の魚によって満腹になったのです。この奇跡が起こされた時の人々と弟子たちの高揚感は大変なものであったでしょう。偉大な御業を行われるイエス様を仕立ててエルサレムに登り、ローマ帝国の支配を打ち倒そうと思っていた人たちもいたかもしれません。そう思った人たちがイエス様に託していた願いは、ローマ帝国の支配からの解放でした。それはユダヤ人の待ち望む救い主メシアの姿であったと言えるかもしれません。しかしイエス様はすべての人とこの世界死と滅びから解放される救い主であられます。 そして全ての人とこの世界を死と滅びから解放されるためにどうしても必要なイエス様の十字架と復活の時はまだ来ていないのです。イエス様は高揚する人々を落ち着かせ解散させる必要を感じられたのでしょう。弟子たちを強いて船に乗せ向こう岸のベトサイダへ先に行かせ、その間にご自分は群衆を解散させられたのです。それはまた群衆と同じように高揚する弟子たちを落ち着かせるためであったのかもしれません。群衆から離れてご自分も後からベトサイダに向かわれるためであったのかもしれません。群衆を解散させてからイエス様は46節で祈るために山へ行かれます。イエス様がどなたであられるのかを全くわからない多くの人たちや弟子たちのために父なる神様に祈っておられたのではないでしょうか。そして47節でイエス様は陸地におられたとありますように、夕方になりガリラヤ湖の真ん中に出ていた弟子たちの乗る船を山から見守っておられたのです。ところが弟子たちの乗る船は逆風のためにベトサイダにたどり着くことができません。聖書の巻末にあります地図をご覧いただきますと、船を漕ぎ出したカパルナウムと向かっていたベトサイダはそれほど離れてはいません。6時間から8時間も漕げば着いたと言われます。北東に向かって漕いでいたのですから、この時は北東から風が吹いていたのでしょう。弟子たちの中には漁師がいたのですから、少々の逆風でしたら漕ぎ切っていたでしょう。ところがこの夜はしつこく逆風が吹きつけ、夕方には湖の真ん中に出ていたのに、夜が明ける頃になってもベトサイダに着くことができないのです。夜が明ける頃と訳されている言葉は、元の言葉では夜を4つに分けた第4の部分、大まかに言えば午前3時頃から6時頃までを指します。徹夜で船を漕ぎ続けていた弟子たちに疲れが出てきた頃でしょう。その時弟子たちを見守っておられたイエス様が湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされたのです。イエス様はご自分の後ろ姿を弟子たちに見せ、人が正面から見ることが許されない全能の神様の道からを、子なる神様であられるご自分を通して示されたのです。子なる神様であられるイエス様が弟子たちと共にいることを示されたのです。しかし弟子たちはイエス様が湖上を歩いておられるのを見て幽霊だと思い大声で叫んでしまいます。人間的な常識からすれば当然かもしれませんが、湖上を歩いておられるのがたとえイエス様であったとしても恐怖の方が先に立ってしまうのです。しかしイエス様は怯える弟子たちに50節ですぐに話しかけられます。安心しなさい、私だ、恐れることはないと。安心しなさいは勇気を出しなさい と訳すこともできます。私だは元の言葉ではエゴウエイミ、英語ではアイアムです。私が今ここにいるのだから恐れることはないと言われるのです。恐れることはないは、もうこれ以上恐れることはやめなさいという意味です。イエス様が怯えきっている弟子たちにこう言われて船に乗り込まれると、風は静まり、弟子たちは心の中で非常に驚き続けます。弟子たちはまたしても自分たちの目の前でイエス様を起こしてくださった全能の神様の御業を受け入れることができません。それは彼らの心が鈍くなっていたからです。元の言葉に近づけて訳しますと、心が石のように固くされていたからです。マルコによる福音書3章5節で、心の固くななファリサイ派の人たちは安息日に街道で手の苗えた人を癒されたイエス様を殺そうと相談し始めます。3章5節で用いられた石を意味する言葉と同じ言葉が6章52節でも用いられています。自分たちの常識から抜け出そうとしない弟子たちの石のような心の固くなさが、その前に起こったパンの出来事の意味を分からなくしてしまいます。イエス様が裂かれるパンこそが見える神様の御言葉であり、語られる教えこそが見えない神様の御言葉であるとわからないのです。イエス様ご自身が神様の御言葉であられ、子なる神様として数限りない人々の命を養ってくださるとわからないのです。この朝に与えられました旧約聖書の御言葉、詩編77編17節から21節によれば、人間に死をもたらす大水や海をも主なる神様は支配されます。そして大水と海の中に救いに至る道を切り開いてくださるのです。それはエジプトの軍隊に追い詰められたイスラエルの民を航海を切り開いて渡らせ、その命を救われ、自由への道を切り開いてくださった航海の奇跡において起こりました。日本にも板子一枚下は地獄という言葉がありますが、船底の一枚の下、板の下には死をもたらす深淵が広がっているのです。船に乗っていますと、のんびりと船に乗っていると思っていたのに、実は死の危険と隣り合わせであることに気づかされ、そっとする時があります。この時イエス様は弟子たちに死をもたらす湖の上を歩いて助けに来てくださいました。それは4章35節から41節に記されている突風で船が沈みそうになった時とは違います。船が沈むようなことはないかもしれませんが、逆風のため、いくら漕いでも、それほど遠くないはずの目的地に着かないのです。自然の力によって、行く手を遮られ、先が見えない中で、徒労感に襲われるのです。そして、 弟子たちが乗っている船の下には死をもたらす深淵が広がっているのです。イエス様が湖の上を歩いておられるのを見て弟子たちが幽霊だと思ったのは、イエス様はここにはおられないと思ったからです。イエス様はここにはおられないなどということはありません。私たちが行く手を遮られ、先が見えない中で徒労感に襲われるとき、間近に死をもたらす深淵が広がっているとき、イエス様は助けに来てくださいます。私たちに死と滅びをもたらす虚無の深淵の上を歩いて助けに来てくださいます。ご自身がおかかりになる十字架によって虚無の深淵の上に救いに至る橋をかけてくださいます。私たちをこの橋を渡って体のよみがえりと永遠の命へとたどり着くようにと導いてくださいます。私たちにご自身のご復活によって橋を渡ってたどり着いた先には神様の御国が開かれていると約束してくださいます。私たちは生きて働くキリストの霊であられ、私たちと共にいて助け導いてくださる聖霊なる神様によって救いに至る十字架の橋を共に歩みゆくものでありたいと思います。イエス様は漕ぎ悩んでいる船に乗る私たちを、死と滅びをもたらす虚無の深淵の上を歩いてまで必ず助けに来てくださるのですから、お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、私たちは教会に集められ、すべての人に開かれた講堂礼拝を守ることができませんが、それぞれに与えられた場にあって、共に御言葉によって導かれ、共に祈ることによって強められ、共に信仰の歩みを続けております。どうぞ私たちを、この主の日の朝に与えられました命の御言葉によって養ってください。日ごとに主の祈りによって一つの祈りを祈り続け、使徒信条によって一つの信仰を告白し続けるものとしてください。どうぞ私たちを死と滅びをもたらす虚無の深淵から救い出してください。イエス様はご自身がおかかりになる十字架によって虚無の深淵の上に橋をかけてくださいました。私たちを救いに至る橋を渡って体のよみがえりと永遠の命へと導いてくださいました。イエス様はご自身のご復活によって虚無の深淵の上にかけてくださった橋を渡った先には神様の御国が開かれていると約束してくださいました。どうぞ私たちを生きて働くキリストの霊であられ、常に共にいて助け導いてくださる聖霊なる神様によって救いに至る十字架の橋を共に歩みゆくものとしてください。逆風のために漕ぎ悩む船に乗る私たちをどうぞ助け導いてください。 どうぞ、怪我や病気のため、ご高齢のため、入院をしておられるため、さまざまな事情のために、生活の困難に直面しておられる方を、それぞれの場にあって守り導いてください。どうぞ私たちを、痛みや苦しみ、恐れや悲しみから解き放ってください。私たちの課題や悩みを、聖霊なる神様の御力によって解決へと導いてください。私たちの前には、教会の隣接地の購入と牧師館の建築という課題があります。どうぞ私たちを、祈り求めるものはすべてすでに与えられたと信じなさい。そうすればその通りになるとの御言葉に導かれ、力づけられる。主の御心が実現される時を待ち望み、祈りつつ歩みゆくものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。